町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。モアカフェ店主渡辺愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モアカフェ店主、カフェなんですよね。
そうですね、は
い、カフェ、まあ、喫茶店、いろいろイメージ膨らむんですけど、実際にまだこの店舗っていうのが存在しないっていうことを聞いておりますが。
そうなんです。未来のカフェ、モアカフェという形で、
はい、
前職を辞めてからカフェを作ろう、カフェやりたいなっていう思いは前からあったんですけど、
はい、
心地のいい場所を作りたいっていう思いがあって、はい、今活動をしている途中です。
ってことは今モアカフェっていうのはその活動名というか、団体じゃないですよね。お一人でやられてるわけですよね、
はい
はい、ただいろんなイベントとかも最近かなりいろいろな形で行われてるっていうふうに聞いてます。
そうですね、
はい
はい、なんか4月の頭に一つ上の先輩が案内してくれて、新潟市のビレッジマーケットに一回出させてもらって、それがモアカフェのデビューイベントみたいな感じだったんですけど、その時にお菓子とか絵本とかお花とか、私がお店の中でやりたいものを全部凝縮して、持っていったっていう形ですね、
はい、まずはそのモアカフェに、まだこれは未来のお店ということなんですけれど、もともと愛さんはカフェをやってみたい、喫茶店やってみたいとか、コーヒーに興味があるとか、飲食店に興味があるっていうところでずっと来られたんでしょうか。
いや、そういったわけでもなくて、はい、私が、カフェまで持っていくのにすごく時間がかかってるんですけど、一番最初、本当にもう過去を遡って、
はいはい、
保育園の帰りにおばあちゃんと手をつなぎながら帰った時に、なんか愛ちゃんは大きくなったら何になりたいのって聞かれて
はい、はい、
その時に漠然と私が神様なんて言ったら、おばあちゃんに怒られて、
神様
、
はい、
って言ったら、何言ってんだこの子って言われて、
漠然というにはなかなかハードルの高い職業なんですかね、神様
はい、ね、なんかこうわかんない、イメージ的にはなんか雲の上からこう人々の幸せを願っていたいみたいな、なんかそういうのが、なんでかこう小さいながらに、おばあちゃんとゆっくりとした生活の中でそういうふうに思ったのか、ね、今が幸せだったからそう思ったのかわかんないんですけど、なんかそう言われて、でもおばあちゃんが怒ってるから、じゃあやめようと思ってじゃあお花屋とか言って、軽く言ってたんですけど、はい、でもお花屋はね、憧れはあったんですけど、でもそのお花屋は、多分その言い換えただけだったので、はい、でその後保育園の先生が書いてくれた手帳を見た時に、
はい、
なんか愛ちゃんは大きくなったらお姫様になりたいと言っていましたって書いて、愛ちゃんコロコロ夢変わるなと思って、
神様とかね、お姫様とかね、
これと思って、で仲良し7人組と楽しそうに遊んでいますって書いて、いいですよ、
白雪姫ですね
仲良し7人組いいですよね、今最近
ないですね、
ないですよ ね、 なかなかね、そうなんですよね、7人も仲良しだったんだと思って、でもすごいその地元がすごい好きで楽しくて、友達に会うために保育園も楽しかったですし、小学校も友達がいるから行くみたいな感じで、嫌だと思ったことは全然なかった時代を過ごしていて、で私がいつからか分かんないんですけど、小学校低学年の時に、保育士になりたいって思って、保育士になりたいよりいつか母親になった時、いつか自分が結婚して子供を産んだらお母さんになるじゃないですか、
はいはい、
なりますね、お母さんになる方法を知りたかったんですよね、
お母さんになる方法、
そうなんです、なんかお母さんにどうやったらなれるだろうかっていうふうに考えた時に、勉強するのは保育士しか思いつかなかったんですよね。
お母さん、目の前にいるお母さん、要は愛さんのお母さんを見ながらこんなふうになりたいなっていうのがあったんですか。
それがその私が生まれて1年ぐらいでお母さんを亡くしてしまって、でお母さんの存在が自分の中に全くこうない、気づいた時にはいない、
そうか、じゃあ、小さいとか、じゃあおばあちゃん子っていうか、本当に、ね、実際におばあちゃんに育てられたっていう感じですか。
本当におばあちゃんが ね、2世代にわたってそう出てくれたような感じで、うんうん、そうなんですよね。それもあってこうお母さん像というかがわからなくて、で
気迫どころか全く、まあまあ、おばあちゃん像はしっかりあります
けど、あ、そうです、おばあちゃん像はしっかりあって、
あとお父さん像もしっかりありますよね。
お父さん像もありますね、うん、
家族もね いらっしゃるわけだし、あの ご兄弟もいらっしゃるわけだし、そうなんだ、お母さんだけが抜けてるから、なんかこうやっぱ憧れというか、
うん、憧れと寂しさとこう両方抱えながらという感じで、だから友達のお母さんとか見るとなんか嬉しくなっちゃうんですよね、はあ、はあ、あ、見に来てくれてるなみたいな、うん、なんかやきもちとかじゃなくて普通にただ単純に、うん、あの可愛がってくれるし、あの授業参観とかも、まあ、お父さんは仕事してるし、おばあちゃんは足が悪いから来れないから、はい、うん、結局うちからは誰も授業参観とかは来てくれなくて、
そうだったんですね。
そうなんですよね、寂しいなって思いながら、でもなんかこうきっと見ている人がいるはずだと思って、うん、手を挙げて発言したりとか。
そうか、そこでなんかこう自分はなかったかもしれないけど、友達が普通にお母さんに愛されてるあの光景をずっと見てて、うん、お母さんに憧れる、まあ、お母さんというものになりたい、でお母さんとその子供とかのその接し方を見た時に、まあ、保育士っていうのは自然とじゃあ結構当たり前っていうとあれかもしれないですけど、うん、結構自然だったんですかね、その発想は。
多分自然だったんですかね、うんうんうん、あと他に職業も分かんなかったんだと思います。なんか保育士が人気だったんですかね、その時期割と保育士になりたいっていう友達もやっぱり周りには結構多くて、
いや人気のあれだと思いますよね、職業だと思いますけど、じゃあそこでずっとじゃあ今度はじゃあ私は保育士になろうと小学生の時に思って、はい、ずっとまあ その夢に向かってですか。
そうなんです。でピアノが苦手だったんですけど、中、うん、小学2年生でピアノ習ってやるんですけど、楽譜読めないんですよね。
まあ練習しない。
いやなんかこうミファソとか言ってだから、はいはい、振り仮名を振らないといけなくて、読みを、
はい、
で目で追って手が動くとかできなくて、なので教えてくれる先生が弾いてくれたのを横目で見てそれを覚えて弾くみたいな感じで、
音と動きっていうかそれで
音と動きでインプットして、なので楽譜は見てる振りみたいな感じで置いてあっても見てない、見れないんですよね。
全然めくらないなみたいなね、なんか
全然めくらないし、どこまで行ったか分かんないので、もう弾くことに夢中で。
あ、でも確かに保育士になるにはやっぱりピアノとか、
ね、ピアノが必要で、
必要ですよね。
そうなんです、
うん、ね、そこで勉強しながら、
それはずっとネックでしたね。で一回逃げてピアノやめて、はい、でもまた違うピアノ教室に習いに行って、うん、
そこで
これは絶対しなきゃだからと思って
読めるようになりました。
あ、読めないですね、
相変わらず。
相変わらず。
でもまあピアノが苦手な保育士さんにじゃあなられたわけ
です。そうですね、ピアノが苦手な
保育士。大学もそっちの方に行かれて、児童教育の方。
そうですね、短大に出て、
うん、まあ、そこで行って、短大卒業して晴れて保育士になったっていう、うん、まあ、話だけ聞くと非常に順風満帆というか、あの、まあ、夢が叶ったわけですよね。
そう
な
んです、
うん、それから今までずっと保育士の仕事をされてきたっていうことですか。
あ、それもまたいろいろありまして、
はいはいはい、
まあ、あの気に入った保育園に就職することができたんですけど、
あ、いいじゃないですか、うん、
なんかね、担任、まあ、クラス担任というか副担任みたいな感じで入っていて、でそのうちにこう休みの先生の代わりの代替でっていろんなクラスに入ったりして、
はい、
でなんかそのでもいつの間にかなんかこう具合というかこう体が動かなくなってたっていうか、
体
起き上がれないというか、うん、
朝
仕事に行くのがなんかこうちょっと負担になる時が、
仕事自体もやっぱオーバーワークというか結構か体と心に負担になってる意識は
あまりなかったんですけど、うん、なんかなんですかね、これ正直に言っていい話ですかね。
もちろん正直に聞いてる
番組ですから。正直に聞いてます、
はい、正直です、はい、
なんかこうい先生たちまあ、楽しそうにしてる部分もいっぱいあるんだけど、そのいないところでこういない人のこうちょっとこう、まあ、陰口っていうかこう、うん、悪い口みたいなのがこう聞こえてきた時に、なんかすごい、うん、なんかすごく辛く感じてしまって、うん、なんか私的にはドドドドと言えばいいじゃないかって思っちゃう。なんですか、体育会系だったのかな、分かんないけど、なんかね、なんかそれがモヤモヤして、ということは私もきっといないところで悪口を言われている可能性があるなって思うじゃないですか、うん、まあ、新人だし、うん、
はいはい、
あれもこれもできるわけじゃないし、うん、で新しく学んできたことをこうね、こういうこと学んできましたよっていう勇気もなくって、うん、どうしてもこう染めきれないという か言いづらくなって、うん、うん、なんかこう頭痛とかその、
まあ、体の方に、
ね、出てきて、
うん、拒否反応というかね、
まあ、まあ、頑張れ頑張れって、まあ、親にも言われたんですけど、はい、うん、頑張ろうと思っても頑張れなくて、うん、あれ私頑張れないってなって、
体に反応が出始めるとちょっと厳しいですね。気持ちだけではね持ってけないですもんね、
うん、で仕事もなんかこう自分のクラスにも入れないような状態というかこう、うん、と毎日私はどこのクラスなんだろうってい こう不安とかそんな経験もないからこう、うん、子どもたちをまとめることもできなくて、うんうんうん、とかもう何してたかもすらちょっと記憶に残ってないぐらいなんですけど、うん、
じゃあ仕事の方は結構長く続かずに、
うん、そうなんです。一面も持たずに途中でもう、うん、自己都合というか、まあ、医者に行っても原因が分かんなかったので自律神経の出張症ですねって言われて、うん、ストレスですって言われて、えって言って私ストレスあるんですかと思って、
意識はないわけですね。
なくて、まあ、ストレスっていう言葉が自分に該当するとはその頃は思ってなくて、うん、
ストレスに無縁な
無縁だと思って生きてきたんでしょうね、うん、
で、もうお辞めになられて、その後はどういった形でお仕事されいろんな仕事多分されたと思うんですけど、
そうですね、
すぐカフェとかですか？
あ、全然カフェなんて1ミリも考えてなくて、まずは1ミリもなかったですね。まず私はどうやって生きていけばいいんだろう、なんか夢が叶って、多分叶っただけでその先まで考えてなかったんだなと思って。
あ、そうか、小さい時からもう保育士になろうと思ってなって晴れてなって、でも体も壊してやめた後ぽっかりですよね。確かに
ぽっかりなんです。あ、プラス自分の中ではもう21で結婚して幸せになりましたっていうシナリオがあったんですけどそうならなくてそう簡単にはいかなくて、
シナリオ通りにはいかないですよね。
ですよね、うん、でなんかその社会人保険もしてたんですけど、まあ、体調がやっぱ悪いからこう体も動かなくなって、なんかこうギクシャクみたいな感じで、うんうん、俺体も動かない私ってなって、うん、なので本当にこう全てをこう仕事も辞めて社会人保険も行けなくなっちゃって、うん、でうちにいてゆっくりすればいいってお父さんも一回言ったけど、ほんの1週間ぐらいでもうゆっくりするの飽きたってなっ て、
はあ、
そんなゆっくりしててもすることないじゃんみたいな、うん、お父さんのために朝ごはん、朝ごはん、夕飯作って用意して、うん、うちの部屋、自分の部屋に閉じこもって、うん、でまたご飯作って、おなんだこれみたいな、うん、これじゃあね、なんかちょっと楽しくないな、うん、
あ、そろそろちょっとお時間になってしまったので、ま、このモアカフェ、まだ全然カフェに1ミリも近づいてない会話ですけど、はい、これからまたどんどんいろんな話聞いていく中でちょっと経歴をね伺いながらモアカフェの活動についても徐々に触れていきたいと思いますので、次回もまたゲストで来ていただけますでしょうか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のゲスト、モアカフェ店主渡辺愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見つけの手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。前回に引き続きになります。モアカフェ店主渡辺愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、前回ちょっと経歴について深掘りしている中で、
はい、
ずっと小さい頃からの夢だった保育士になったのに、うん、
はい、
1年足らずで、まあ、体調不良ということで、うん、お辞めになられて、
はい、
その後引きこもりになることはなく、どんなお仕事されたんですか、その後。
あ、その後今までやりたかったことをやれてなかったな、なんかちょっとこうバイトとかもしたくてもさせてもらえなくて、バイトするならお金やるみたいなこと言って、何言ってんだこの人って思ったんですけど。
あ、お父さんに言われた。
あ、お父さんにな
るほど、結構厳しいお父さんだった。
厳しいわけじゃないと、こう縛られてるってわけじゃないですけど、うんうん、お母さんに一番似てるから、
あ、
なんか可愛いからどこにもやりたくない。
兄弟の姉妹の中で、
姉妹の中で
一番似てた。
そうなんですよね、うん、それがちょっとこういいようで悪いというか、
うん
うん、なので学生時代はね、父親が見ていない範囲だったので、まあ、割と自由にしていられたんですけど、
はい、
もう社会人になると家とこう会社の行き来だけだになってしまって、ね、なんか友達もみんなやっぱ社会人になったり、まあ、大学生だったりして会う機会もなくて、なかなか相談相手もいないというか、うん、なんかこうやっぱりこう家にこもっちゃったというか、こうなんか辛い時期があったんですよね、うん、でそれで保育士を辞めて、はい、その後どっちが先だったかな、なんか 地球一周の船旅のポスターを見た時にどこで見たのかな、ね、ピースボードのポスターを見て、うん、ああちょっと今のこの場所じゃなくて違う世界を見てみたいなって、
ああそういうふうな衝動に駆られたわけですね。
そうなんです、うんうん、この場所がいい場所なのは分かるんだけれど、うん、
もっと他にも見てみたい、
世界を広く見たいというか、うん、っていう思いがあって地球一周のあのチラシはがきを出して、はい、あのグループにちょっと入れてもらってというか、うん、新潟に来ることがあって埼玉 P 線の方に会ってその自己紹介したりどうして乗りたいのかみたいな話をしたりして、うん、もうただただ私は多分自分探しみたいな感じでちょっと恥ずかしいんですけど、うんうんうん、なんかもっと広い世界を見たくてっていう感じで参加させてもらって、うん、でもそのね世界一周するなんて何百万円もかかる話だったので、
あお金は確かにかかりますよ、
ね、ないので、うん、ポスター貼りのボランティアをしてポスターを貼ってちょっと割引があるよみたいなのがあって、でいろんな商店街をポスター持って歩いて、
うん、燕市内ですか、
燕はあ吉田の商店街しか歩かなかったんですけど、は
い、他の市も
村上と白根と、はい、あと鴨と三条と、まあ、その地元の吉田ですかねに行ってこうお店の人に貼ってもいいですかっていう承諾を得てっていう感じでちょっとこうポスター貼りのボランティアしながらちょっとこうやってたんですけど、
あれですかね結構人と話したりとかっていうのはその時結構ねあの心もちょっと体も、うん、あの不調な状態でやめられたと思うんですけど人とそうやって話したりとかコミュニケーション取るのってのは辛くなかったんですか。
なんか多分パッと表面的にちょっと喋るぐらいだったら、うん、多分大丈夫だったんだと思います。まあ、ポスター貼りしながらあの居酒屋万全さんで、うんバイトさせてもらって、うん、なんかオープニングスタッフ募集っていうチラシを見て面接受けて、
飲食にも興味がその頃にはあったん
で、飲食居酒屋バイトもしてみたかったんですよ、ね、やってみたかったんですね、学生の時にやりたかったことがいっぱいあって、うん、でも学生の時は、まあ、2年間で短大あの幼稚園と保育士とあのおまけにヘルパーも取って
忙しかったですね勉強だけでも
なんかレクレーションインストラクターとか、うん、なんかもうなんか詰め込んだあのこの2年間しか勉強できないので、うんうん、そこでこうやりたいのを全部詰め込ん で、うん、で社会人 OK もして、まあ、全然充実したんですけど、うん、バイトもしたかったんですけどバイトをしてる余裕が全然なくて、なのでやりたいこと、まあ、保育士辞めたしやりたいこと全部できたらいいなっていう思いもちょっとあったんですけど、居酒屋にバイトしながらピースボードに向けてちょっとこうやってたんですけど、でももうダメだ行けないなお金足りないなってなってた時になんかしまちゃんってなんかあだ名があって、はいはいはい、しまちゃんなんかちょい乗りがあるよ今回みたいな、
ちょい乗りというのは
旅頃なんか56年、そのピースボードも56回目の旅だったんですけど、はい、あの今回その人が集まらないから体験ができるよって、
うん、なるほど
2週間だけちょっとだけ乗れるよって言われて、
うん、それいいですね、
いいですよね、えじゃあ行きます、
格安ですよねもちろんね、
そうですね何十万なんかしたんですけど、うん、いろいろ込み込みで、うん、それでじゃあ2週間だけ行きますっていう感じで、もうあのお父さんも止めてくるんですけど、うん
まあ、2週間ですからね、
2週間ですらこう何言ってんだ行くなみたいな感じで行かせてくださいみたいな、
なかなか大変ですね、
もう無言ですよね、もう喧嘩じゃないけど、うん、もう私はだって行くって決めてるし、まだまあ2週間だからっていうのもあったかもしれないんですけど、まあ、旅に出て、
うん、結局その旅に出たりアルバイトしたりとかして、うん、普段あの学生時代にできなかったこととかをやりながら、うん、結局保育の方には戻られたんですか、あの
あそうなんですよね、うん、ピースボード行って、はい、また満前戻ってきて満前でバイトして、はい、でその後燕市の臨時があって、はい、あまた割と短い期間で戻ったんです保育士に、はいはいはい、でも戻ったといっても産休の先生の代替だったので期間が短くて8月まで、まあ、4月から8月までの5ヶ月間ですかね、それだけ働いて、
その時は体調も
体調は悪くはなかったです、あすごい楽しかった、
職場もまあ変わったわけですよね、別の保育園
の、あそうですね別の保育園の、うんまあ、市が運営している保育園で働かせてもらって、はい、1歳児の担任で自分の担当の子とかもいて、うん、あなんかすごい嬉しかったです、あ私に担当の子がいるっていうのはすごくなんか なんか嬉しいですよね、懐いてくれるし、うんうん、ゆっくり散歩してご飯食べて、うん、食べさせて一緒に食べたりして、うん、すごい楽しかったです。環境はいいなって思いました。
やっぱり、まあ、その最初にね働いたところの環境がちょっと自分と合ってなかったのもあると思うんですけど、やっぱり保育の仕事っていうのはやっぱり自分の中では大きいというか、まあ、転職っていう言葉もありますけど、うん、いい仕事だなっていうふうに。
で、ね、でもまだやりたいことがあって、はいはい、まあ、ちょうど期限もいいし、うん、そしてその時にちょっとこうそのピースボードで出会った人かな、沖縄の人と出会ったんですけど、はい、沖縄に嫁に行こうかなって思ったんです。
あ、その人とも、うん、結ばれようかな、
うん、ちょっとこう沖縄もいいじゃないですか、沖縄移住計画本とかも読んだことがあって、ね、それで、まあ、たまたま沖縄の人だったんですけど、はい、うん、ちょっと沖縄
お父さんがな、
お父さんなんですよ
ちょっと心配になりますけどね、
はい、で、まあ、うん、そういうね父親の反対もあり、
はい、
あのそうだなと思って、うん、あの方は沖縄で輝く人だ、うん、私はアイラブ新潟だって思いました、
うん、ほうほうほう。やっぱ地元好きですか？
地元
吉田、
あ、吉田が多分好きなんですかね、うん、吉田の同級生が多分みんな好きなんですよね。うーん、そうなんですよね。どこまで行ったんだろう。あ、であ、で、あ、うんと、あ、三保育士あの臨時の時、まあ、期限が終わって、はい、アパレル
アパレル
したかったんです。
やりたいことが結構貯めてたんですね。
あ、貯めてたみたいで、アパレルもし、ね、ずっと憧れがあって、うん、でも採用されたかった場所はあの占い師のところに行って、で開運グッズ買ってたら遅刻しちゃって、
はい、
あの採用ダメになっちゃって、採用ダメっていうか普通に面談したけど、うん、もう遅刻した人信じられないですよね。
そうですよね、
何言っても多分響かなくてダメだったんですけど、うん、 で、 ね、うん、でもあの違う会社、まあ、同じ系列の会社だったんですけど、あの新しく南イオンができる時の採用の流れで、はい、あのその会社に勤めて、でも南イオンではなく違うとこに最初所属してたんですけど、はい、まあ、そこから南イオンに移って、まあ、約3年ぐらいアパレルで働かせてもらいながら、でもあの働いてるとやっぱりこう休みの平日とかにこう、はい、お子さん連れのお母さんとかを見てるとなんかすごく癒されて、あ、可愛いな、お母さんこうやって子供をね散歩しながら、あのなんだ息抜きというか、なんかその風景がすごく好きで、いつかまた保育士に戻りたいなっていう思いというか、保育士だったって言えるだけのことやってなかったので、
まあそうか、働いてる時間を
本当に短くて、保育士の資格持ってるのに私働いてないじゃんみたいな部分があって、いつか戻らなきゃってずっと思ってたんですよね、うん、でその時にアパレル勤務の時に結構いろんな芸能人が来る時代だったので、まあ天竺マンが芸能人かどうかちょっとわからないですけど
あの芸能人だと思います。
芸能人ですか、はいはいあのね、山崎芳生の相方さんの天竺マンが来た時にこうメッセージをもらって、あなたを見てあのメッセージを書きますって言って、で名前と顔で書くんですけど、
はい、
その時に書いてもらった言葉が、あ、言っていいんですか
言っていいと思います正直がテーマですから、
正直がテーマ、はいはい、なんか愛は人を幸せにできる、100年先の子供たちのことも考えることができる、ありがとうって書かれて、
あ、その愛はっていうのはその、まあ、もちろんラブの意味もあるし、愛さんの愛ってことでもあるんですかね、
だったんでしょうかね、まあ、名前書いたので、
う
ん、
あ、そうかそうか、
そうなのか、うん、なんかその100年先の子供たちっていうフレーズが自分にこうすごくこうすごくなんか浸透して、100年先の子供たちの考えことを考えるってすごくなんか生きがいだなと思って、それいいなって思って、
うん、
思ったのはすごいこう涙が出ました、これもらった時、
はあは
あ
は
あ、しかもありがとうって書いてあって、ありがとうなんてみたいなまだ何もしてないけどありがとうなんてみたいなので、うん、そういうのもきっかけもあって公務員試験を受けたっていう感じですね。
でそこから結婚もされてお子さんもできてっていうのってそのあたりですか？
うん、あ、そうですね、公務員試験に受かった頃に今の旦那と付き合っていて、
うん、
っていう感じですかね。
でも実際にあの小さい時から の、 その憧れであった母親にも実際に自分がなって、
うん、
でまた保育の仕事も始められて、
そうなんです、
ね、あの、うん、要は100年先の子供たちのこともね、うん、こう愛せるような、うん、そんな、まあ、保育士になったのに、うん、まだカフェが出てこないんですよね。
そうなんですよね、
はい、なぜカフェをなんかこう もともとその保育士さんやりながらもそのカフェっていう職業に惹かれてたんですか？
惹かれてはいますね、まあ、食べることも好きですし、うん、カフェってねこう誰でも入りやすい場所なのかなと思って。そうです
ね、居心地の良さがね、
居心地の良さの流れる空間とか、うんうん、いいなと思っていて、うん、で2人目を出産して産休に入った時にキットパスインストラクターのお友達が遊びに来てくれて、はい、そこで私も資格取らせてもらったんですけど、うん、その時に愛ちゃんの夢書いてみたいなボードを貸してくれて、ほうほう
その時に
そうなんです、きっと夢が叶うよキットパスっていう、うん、その昔戦争で使われてたそのチョークを夢を描くために使おうっていう、はい、まあ、キットパスなんですけど、うん、はい、それでお菓子作りも好きだったので、うん、そのいつかカフェオープンさせたいなってどっ思っていて、
あ、そこで
カフェオープンするよなんて言って書いパネルに書いたのがきっかけでもありますかね。
ようやくモアカフェ店主渡辺愛さん の, そのカフェとの接点が見えてきたところでそろそろお時間になってしまったのでまたぜひ次回来ていただいて3回目になりますけれど、モアカフェのことについてもっともっと深掘りしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。本日のゲストモアカフェ店主渡辺愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速3回目になります。本日のゲストをご紹介します。モアカフェ店主の渡辺愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回第2回になりますが、
はい、
ようやくこうカフェという文字が出てきて、
そうですね、
はい、今年に入って、保育士の仕事をお辞めになられたということで。
そうですね、3月で退職して、
はい、
カフェ作りをしようと歩み出したとこですね。
なんか自分の中でカフェっていうものが大きくなったのが確かその前回もお話しいただきましたけど6年前に自分の夢、ちょっとこうまだぼんやりしてる形かもしれないですけど、うん、そこからどんどんどんどんそのカフェっていう夢が現実になってきて、
そうですね、うん、なんかその途中でやっぱコロナ禍になって、
あ、そうですね、うん、
ね、なんか会えない、会いたい人にも会えないで、これどこまで続くんだろうと思ったりして、でその時にこう同級生が亡くなったっていう話を聞いた時にすごくこうすごいショックが大きくてもうなんか仕事向かう途中もなんか涙が止まらなくなってしまって、うん、まあ、理由はね、はっきりとした理由は分からないんですけど、なんか会えないままじゃダメだなって思ってしまって、うん、なのでこう会える場所を作りたいなって、会いたい人に会える場所を作るにはハイカフェ作ろう、うんうんうん、単純なんですけど、
まだ、予定としては来年オープン、
そうですね、来年の9月オープ
ン、9月に、青津ですかね、
そうですね、地元に作ろうかなと思ってます、は
い、
う
ん、どんな感じの、まだ出来上がってないカフェの話なので、うん、まあ、夢の部分も多分に含まれると思うんですけれど、どんな感じのカフェにしたいのかなとか、まあ、やっぱり青津に作るって、まあ、ふるさとに作るっていうところもまた一つなんかこう意味があるのかなと思うので、その辺聞かせてもらえますか、
うん、なんかね、ふるさと青津、
うん、
よくね、青津って何もないって自分で言ってしまうんですけど、まあ、何もないけどなんかあるような気がするみたいな、はい、ところはあって、それこそこう青津でこう、ね、遊んでるお母さんたちとか子どもたちとか、こうここがあればなんかいいねみたいな、ここに遊びに行こうかみたいなきっかけができるといいかなと思って、散歩しててもすれ違うのうちの父親ぐらいみたいな感じがよくあって
僕青津 駅のそばっていうか青津駅に、まあ、降りたことがないのでどんな感じの街なのかなって思うんですけど、カフェとかそういった喫茶店とか、あるいはみんながまあこう集まれるような場所っていうのはないんですか？
まあ、公民館とかはあるんですけど、あ、はいはい、まあ、地域の方、ね、お年寄りたちもこう集まる場所はあるんですけど、その子育て世代のお母さんたちが集まる場所もまあ特になくて、で保育園の送り迎えでさようならみたいな感じ とか、うん、
まあ車でね、三条燕吉田いろんなところに行けるので、今は
そうですね、うん、なんか商店街もあるわけじゃないですし、
はい、
昔あった農協もなくなっ って、まあ、だいぶ前に亡くなって、うん、その買い物に行くのもできないみたいな、うん、まずがあるのでね今はできるんですけど、最後ここで暮らしたいっていう親戚の人が帰ってきてくれた時は嬉しかったんですけど、
帰ってこられたんですね、
帰ってきてくれたんですけど、うん、結局こう暮らしにくくてまた横浜に帰って行かれる姿を見てなんかすごく寂しくなってしまって、
切ない、
ね、ここじゃあ暮らしていけないのかと思って、なんかこう青津でもうね暮らしやすいお手伝いができたらいいなって、うんという部分ですかね。
やっぱりでも、まあ、ふるさとって言葉あえて使わせてもらいますけど、うん、大好きなんですよね
吉田は好きですかね、はい、まあ、燕市も好きです。なんか吉田が好き、うん、なんか小学校が好きになって中学が楽しくなって、うん、でまたね、まあ、高校も楽しくって、はい、その多分地元をこう点々としてたけどどこの町も素敵だなってすごい思って、うん、うん、
僕も今実際に子供子育て世代ど真ん中ですけど、あので見つけて子育てしてますけど、子育てはしやすい町なんですか？
子育てはしやすい町なんですか
あのそんな変な質問したつもりはないんですけど、はい、
分かんないですね、うん、でもお母さんたちというかこう優しいというか何ですかね、うん、こうアットホームな感じではありますかね。
でもそんなところで、まあ、モアカフェが実際に実店舗として実店舗としてオープンすると結構本当にいい居場所、
うん、
であれですかね、いわゆる喫茶店カフェとして、まあ、今はイベントを主催したりとかされてると思うんですけれど、はい、どんな感じのお店になっていくだろうな、どんな感じのお店にしていきたいのかなっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけど、
うん、そうですね、うん、まあ、フラット遊び来た時にこう出来たてが食べれるみたいな、
出来
た
てっていうのは
時期に美味しいものを出したいなっていう思いがあって、まあ、はい、冬に来たらたい焼き出てくるとか
たい焼き
とか、あと、まあ、玄米粉を主にした、まあ、カップケーキとか焼き菓子とか、うん、あと国産レモンの時期にはレモンのマドレーヌが出てきたり、飲み物もこう、まあ、厳選したものというか安心して飲めるもの、私が飲んで美味しかったものとかいう感じで取り揃えたいなっていうふうには思ってますね。
やっぱり今子育て世代みたいな話しましたけど、実際にこのラジオを聞いてる方たちでも子育てバリバリやられてる方たちいると思うんですけど、食べ物、子供ができてから特に僕もそうなんですけど、今まではね好きなものを好きなだけだったんですけど、子供ができてからやっぱ食べ物にはすごく気を使うように、まあ人差はあると思うんですけど、個人差はあると思うんですけど、結構やっぱりそこら辺も気使われて、ご飯とかお菓子とか作られてます。
あ、今家でですか？
まあ、実際に家でもそうです、うん、まあ、今後ねお店で出すものに関しても、うん、なんかどの辺に気をつけるというか、
そうですね、まあ、お店で選ぶものにちょっとやっぱり添加物とかそのなんか体にねあんまり良くないよって言われてるものは提供したくはないので、うん、まあ、安心できるもので揃えたいなとは思ってるんですけど、うん、でも実際家で子供が食べるものに関しては、まあ、気を使いつつも、でもみんなが食べてるから食べたいって言えば全然食べますし、
うん、なかなかストイックにそこを詰めていくと
難しいんですよ。自分自身もいっぱい食べてきただろうし、はい、まあ、それでもね、まあ、体調崩した時期もありましたけど、はい、でもそのせいではないような気もするし、
でも食べるものって大事ですよね。
食べてるもので生きてるっていうのはなんか、
あ、食べてるもので生きてるね、
うんうん、っていうのはすごい感じますね。食べ物で命をいただいてるんだなっていうのは思うので、うん、その自分自身もその産後に体調崩したこともあったので、その産後のママとか産前のお母さんとか、まあ、これから今自分が受け持ってた子どもたちがこう成長していくときにアドバイスができるような、これ食べなみたいな、うんね、体壊さないでねみたいな感じで応援できるお店になれたらいいなと思ってますね、
うん、なんか先ほどもつながる場所っていうことが出てきましたけれど、僕の持ってるこのショップカードみたいなところにも全てがつながる場所っていう風な表記があるんですね。人と人、人と自然、人と生き物、全てがつながる場所、夢を叶えたり応援したりっていう風なことが書いてあって、で一番最後には小さな保育園のようなカフェをっていう風に結んであるので、うん、ちょっとこの全てがつながる場所っていうのはどういうことなのかっていうのはちょっと愛さんの言葉で、
うん
うん、説明していただけたらなと思うんですけど、
まあ、私たちがこうやって、ね、出会っているのにもこう全てがつながってきたからこう今があるというか、まあ、先祖代々があって今この時期を共に生きているのは今の私たちしかいないわけだから、
はい、
まあ、その一緒に生きていく、まあ、仲間っていうか、
うん、
みんなの心がこう豊かになれるように、まあ、人と人がこうつながって、まあ、人と自然もつながって、うん、なんかいいねみたいな、あはははって笑えれば、うん、バイウルフルズって書いてあるんです
けど、あ、なんか力取ったわけですね。
あ、たまたま書いてったらなんかちょっとシナリオ書いてたらあ、そうそう、笑って生きていきたいなみたいな、楽しいねみたいな、一緒にいて楽しいねっていう感じがいいなっていう。
いや、でもなんか分かります。実際僕も SNS やってて、いろんな人と気軽につながれるじゃないですか、うんうん、でつながればつながるほど、その生のつながりが希薄になっていくというか、あの、貴重なものに思えてきて、
うんう
ん、あの月に1回ボードゲーム会なんて言って、ボードゲームで遊ぼうって、ドイツとかヨーロッパのボードゲームで遊んだりしてるんですけど、そういう時にもなんかこう本当に生で遊ぶとすごく見ず知らずの人とも一気に距離が縮んで、それがすごく癒されたりするので、うんうん、そういうことなのかな、なんそういう場所にもね、なんかつながっていくのかなと思って、
うん、なのでなんか保育園のようなカフェにすると、うん、こうまあ大人になっても保育園児になったような気持ちで遊びに気軽に来てほしいなっていう思いがあって、
大人になっても保育園児のような気持ちで
子供の時ってなんかワクワクすることっていっぱいしてたじゃないですか。
心配事なんて全然なくて、
なんかそのウキウキワクワクがずっとあっていいと思いますっていう、
今日も友達と会えるっていうだけでね。
あ、そうなんですよ。
それだけでも飯3杯いけるみたいな気持ちで生活しましたもんね。
はい、
確かに。あ、そういう感じなのか。結局保育士になろうって小さい時に思って、で結局この、うん、今あのモアカフェを作るっていうところで、なんとなくこう全てが一本線でつながったような感じがしますね。いろいろ寄り道もあったかもしれませんけど、でも寄り道もなんか必要 なんて給水所みたいな感じに思えますね。ではちょっとそろそろお時間になりますので、最後に今後の展望、まあ、実際にあのお店が9月にオープンということなので、
はい、
まあ、現状も含めてこんなお店にしていきたいとか、はい、なんかこう夢や展望があったら教えてください。
はい、夢や展望、
はい、
あの、うん、建物自体はその晴れ、新潟 その雨模様とか曇りが多いんですけど、はい、その中に入るとこう晴れてるみたいな感覚にもなれるような、うん、そんなイメージで考えていて、あのブルーとかが貴重で、で絵本も貼り、
ああいいですね、うんうんうん、青空なかなか新潟少ないですかね。
青空新潟少なくてそうなんですよね。
これからの時期はね、本当にもう、うん、ほぼほぼ曇ってるか雪が降ってるかの曇天が続くのでね。
そうなんですよね。なのでなんかこう、まあ、そういうイメージ的にはスカイブルーみたいな、この白地にスカイブルーでみたいな、
うん、
で鳥のオブジェがちょっとかかって影も楽しめてっていう、まあ自分のざっくりとしたイメージはそういう感じなんですけど、うん、今地元の工務店さんと見積もりを取ってもらって、あの金額的な問題になってくるんですけど、うん、はい、
なかなか今お子さん3人いらっしゃって今一番下の子が、1歳ですよね、
はい、
の中で、このお店の準備、出店準備って結構大変だとは思うんですけれど、本当に体にだけは気をつけて。
ありがとうございます、
はいはい、はい、あの楽しみながらあのお店の方を作っていってもらえたらなというふうに思います。期待しております。
はい、
はい、3回にわたってゲストに来ていただきました、モアカフェ店主の渡辺愛さんでした。皆様良いお年を。
良いお年を